今日はイースターです。イエス・キリストの復活をお祝いする日曜日。アメリカではこのイースターの日が一番教会に大勢人が集まる日とされています。クリスチャンでない方の中ではほとんどイースターをお祝いしませんね。クリスマスをお祝いするんですが、イースターはお祝いしない。だって死んでしまった人がもう一度生き返るということはすぐには信じられない、信じにくいことだと思われているからです。それでイースターに教会にいらしたまだクリスチャンでない方とお話をしていますと、子供のエッグハントに付き合ってきただけですよ。そういうふうに言われました。イエス様の復活を真面目に考えようとする人に出会うのは本当に稀でした。私は皆さんにイエス・キリストの復活を本当に真面目に真剣に考えていただきたいと思っています。復活が伝説でもまた神話でもないということ、それは歴史の事実であるということをお話したいと思うのです。復活が歴史の事実である、その証拠はたくさんあります。この時間は6つお話したいと思います。いつも私はメッセージではポイントを3つ以上は話したことないんですけれども、今日はイースター特別ですので6つお話をいたします。キリストの復活の第一の証拠は空っぽの墓という物的証拠です。どの宗教の教祖もそのお墓が大切にされます。人々は教祖の遺体あるいは遺骨を拝むためにそこにやってきますけれども、エルサレムにあるイエス様のお墓は違うんです。そこは空っぽです。何もないのです。イエス様の遺体が納められたとき、墓の入り口には大きな大きな岩がありました。それで塞いで入り口を塞ぎまして、しかも厳重に封印をしました。その上、ローマ兵がそれを守っていました。ところが日曜日の朝早く、墓の中からの力によって、内部からの力によって、封印は破られました。岩は転がりました。ローマ兵は逃げ去りました。死も墓もイエス様をつなぎ止めておくこと、閉じ込めておくことができなかったのです。イエス様は死に勝利し、蘇られました。ユダヤの指導者たちは、人たちがイエス様の復活復活を述べ伝え始めましたときに、人たちを脅しましたね。そしてイエス様の復活について語ってはいけない、そう言ったのです。ユダヤの指導者たちはイエス様は復活しなかったと言っていたわけですから、そうだったらそのイエス様の遺体はお墓の中にあるはずです。ですから墓にあるイエス様の遺体を見せれば、それで人たちを黙らせることができたはずでしょう。なぜそうしなかったのでしょうか。イエス様の墓には何もなかったからです。イエス様の復活はイエス様に反対する人たちでさえ否定することができなかった事実なのです。復活の第二の証拠。それは歴史の記録です。新約聖書の大部分は紀元50年頃から70年頃まで20年間の中に集中して書かれました。コリント人への手紙第一というのがあるんですが、それは使徒パウロが紀元55年頃コリントの信徒に書き送った手紙です。その中にこう書かれています。第一の手紙の15章の3節から5節というところです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。 キリストの復活は後になって作られた伝説や神話であるという人がいますが、皆さん伝説とか神話というものはご存知のように、何世代も経ってその話におひれがついて出来上がるものですよね。わずか数十年でできるものではありません。イエス様の復活はイエス様の復活の直後から述べ伝えられています。同じ世代に書かれた文書に、聖書にはっきりと記録されているのです。イエス様の十字架と復活は、じゃあ聖書だけにしかないんですかといえばそうではありません。同時代の聖書以外の文書にも記録されています。例えば、ローマの歴史家タキトゥースという人がいますが、彼は紀元60年から120年の間に生きた人です。彼はその年代記の第15巻44章というところにこう書いています。皇帝ネロはクリスチャンと呼ばれる人々を憎み滅ぼそうとした。クリスチャンの名はキリストに由来し、彼は皇帝テベリオの時代、総督ポンテオ・ピラトの手によって処刑された。ユダヤ人の歴史家フラビウス・ヨセフスという人は、紀元94年にユダヤ古代記というものを書いています。もう1世紀の書物です。18巻の3章というところですが、そこにこう書いています。このキリストは聖なる預言者たちが預言したように3日目によみがえって人々に現れた。クリスチャンと呼ばれる人々は今日に至るまで滅びることなく続いている。歴史の記録は復活の事実を証言しているのです。さあ、第3の証拠ですが、それは日曜日の礼拝です。私たちはこうして日曜日に礼拝をしていますが、ユダヤの人はもともとは土曜日に礼拝をしていたんです。それが日曜日に変わったのです。なぜでしょう。もちろん、イエス・キリストが日曜日に復活されたからです。毎週の礼拝は、今から2000年前に亡くなられたお方を懐かしんで、みんなが暗い顔をして集まってというメモリアルサービスではないのです。生きているお方、死に打ち勝ったお方がこの真ん中にいてくださる、私たちと共にいてくださる、そのお方を礼拝し、そのお方に栄光をお返しする、その集まりですね。ですから毎週日曜日はイースター、小さなイースターだと言っていいでしょう。今日は日曜日の中の日曜日です。イースターの中のイースターということになります。第4の証拠、これは復活の目撃者が大勢いたということです。朝早くイエス様の体に香油を塗りに行った女の弟子たちは空っぽの墓を見ています。ペテロもヨハネも墓が空であったのを確かめています。ペテロは墓の中にまで入ってそれが空っぽだったということを確認しています。十二弟子をはじめ多くの弟子たちが復活されたイエス・キリストに出会っています。イエス様は復活して天に帰られるまで40日の間、彼らにご自分をお示しになりました。コリントの手紙第一、これが書かれたのは復活から25年経ってからですけれども、パウロはその中で復活の目撃者が25年経った今も少なくても500人は生存していると、そう書いています。ごく少人数ならいざ知らず、何百人もの人が目撃したことが幻影であったとか、作り話であったとか、ということはありえないことです。キリストの復活は確かな事実です。 そしてこの事実は私たちの人生を勝利に導く事実です。死に勝利されたお方を信じる者はその人生において勝利者となることができるのです。復活の5番目の証拠、それは弟子たちの変化です。よみがえったキリストに出会った人々は皆その人生を変えられています。ペテロの場合を見てみましょうか。ペテロは俺こそイエス様の一番弟子だ、そう自負していた人です。イエス様がゲッセマネというところで捕まえられた時、他の弟子たちは皆散り散りバラバラ逃げてしまいました。でもペテロだけはイエス様が連れて行かれました大祭司の家の中庭にまでうまく潜り込んだのです。ところがそばにいた人たちから、お前イエスの弟子だろ、そう言われた時、彼は自分の身が危うくなるのを恐れまして、そういう人は知らない、そんなイエスの弟子ではない、そういうふうにイエス様を三度も否定してしまったのです。ところがそのペテロがそれからわずかしかしないうちに再び弟子たちの先頭に立ちました。そしてエルサレムの真ん中でこう言ったのです。このイエスをあなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。イエス・キリストの復活を堂々と述べ伝えています。ある日ペテロが神殿で病人を癒した時のことです。ユダヤの指導者たちはペテロを捕まえました。そして取り調べをしました。その時ペテロはひるむことなくこう言っています。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんも、またイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。使徒の4章の8節から10節です。かつて人を恐れイエス様を否定したペテロがこんなにも大胆にイエス様を伝えています。この変化はどこから来たのでしょうか。キリストの復活以外に説明ができないのです。ペテロはよみがえったキリストによってこのように変えられたのです。パウロという人についてもお話ししておきましょう。パウロはペテロと同世代の人です。でもペテロとは全く別の道を歩んできました。トルコにタルススという町がありますが、パウロはその町の裕福なユダヤ人家庭に生まれました。生まれながらローマの市民権を持っていました。パウロはユダヤ人としての誇りを強く持っていましたので、ギリシャの学問を修める、それだけでは満足できなかったのです。それでエルサレムに行きまして、当時ユダヤで最高の教師と言われましたガマリエルという人の門下生になりました。ペテロがイエス様に従い、イエス様から学んでいた3年の間、パウロはこのガマリエルの膝元で脇目も振らずにユダヤ教の伝統を学んだのです。エルサレムで教会が始まった時、パウロはユダヤ教パリサイ派の指導者の一人になり、教会迫害の先頭に立っていました。パウロは遠くダマスコの教会までも迫害の手を伸ばしました。ところがパウロはダマスコに入る前に復活したイエス・キリストに出会いました。イエスはキリストではない。 イエスは復活しなかった、そう信じてクリスチャンを迫害してきたパウロでしたが、生きておられるイエス様に出会った。この事実を彼は覆すことはできなかったのです。イエス様はよみがえって生きておられる。それは事実。そして事実以上に力あるものはありません。どんな理論も事実の前には力がないでしょ。パウロは自分の信念とか理論とかそういうものではなく、キリストの復活という事実の上に立ってもう一度聖書を学び直したのです。博学な彼は今までの聖書の知識を総動員しました。そして彼が発見したのは、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれた、葬られた、そして聖書に書いてある通りに三日目に復活された、蘇られたということでした。それ以来パウロはネロ皇帝の時代に殉教するまで命がけでイエス・キリストを述べ伝えました。パウロ、迫害者から宣教者、宣教師へと変えたのはイエス・キリストの復活の事実でした。聖書はこう言っています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロ第一の手紙の1章8節9節。今私たちはキリストの復活から2000年後に生きています。私たちはキリストの復活を直接は見ていません。見ることはできませんでした。けれども、復活の事実は変わりません。イエス・キリストは今も生きておられます。この事実を信じるとき、私たちは見たこともなく、また今見ていなくても、イエス・キリストを信じて、聖書に書いてあるように、喜びに満たされるんです。この信仰の喜び、魂の救いは、今もイエス・キリストの復活が述べ伝えられるところでは、どこででも起こっています。復活の6番目のその証拠は、この信仰の喜び、私たちが今味わっている信仰の喜びです。一昨年の4月10日のことでした。羽鳥明先生が亡くなられました。彼は日本の伝道をリードしてこられた伝道者です。羽鳥先生には弟さんがいまして、羽鳥先生はこの弟さんがイエス・キリストを信じて救われるようにと祈っていました。ある日曜日に羽鳥先生は弟さんを教会に誘いまして、一緒に礼拝に出ました。教会について羽鳥先生は一瞬、しまった、別の日にすればよかったと考えたそうです。と言いますのは、その日はちょうどイースターだったからですね。で、弟さんはその頃共産主義の活動家で、もう唯物主義のその思想に凝り固まっていましたから、そんな彼がいきなりキリストは復活したという説教を教会で聞いたら、もうきっと心を閉ざしてしまうんじゃないだろうか、せっかく教会に連れてきたのにと、そう思ったそうです。ところが弟さんは真剣に復活のメッセージにその時耳を傾けたそうです。そこから信仰を求め、クリスチャンになり、やがて牧師になりました。皆さんもご存知でしょうか、羽鳥淳二先生。羽鳥淳二先生は後になってからその時のことを振り返ってこう話しています。私は社会正義を目指して活動していました。でも同志たちの中に裏切りや足の引っ張り合いなど、自分たちが理想として掲げているものとは 正反対の醜いものがたくさんありました。自分自身の中にもどうしようもない欲望があって、どんどんと私は乱れた生活に向かっていました。教会で復活のメッセージを聞くうちに、そうだ、復活の力、この復活の力がなくてはこんな私は決して生まれ変わることはできない、そう思ったのです。皆さんもイエス・キリストの復活の事実、これを信じるときに人生が変えられるのです。今も生きておられるキリストが魂に消えない喜びを与えてくださるのです。私も同じ喜びを受けました。私の小さな証をして今日のお話を締めくくりたいと思います。私は10歳の時母親を亡くしました。で、母の死後すぐに病気をいたしまして、丸1年学校を休みました。学校に戻るようになりましても、体育の時間はずっと見学です。週に一度は早引きをしまして病院に通わなければなりませんでした。そんな状態が高校に行くまで続きました。で、私の一番上の姉は子供がなかったので、末っ子の私を自分の子供のようにして可愛がってくれました。義理の兄もそうでした。よくお土産を買ってくれたんですね。で、ところがその義理の兄がトラックの荷台に乗っていたの、交通事故に遭いまして、そこから振り落とされてほとんど即死、亡くなってしまいました。それは母の死後2年も経たないうちでした。私はこのように立て続けに起こった肉親の死と、また自分の病気を通して死を恐れるようになっていました。高校生になってもまだ時々高い熱を出して1週間寝込んでしまうということがたびたびあったのです。そんな時、このまま死んでしまったらどうなるんだろう。いや、長く生きたとしても人はやがて年を取って死んでいくんだ。生きていくことにどんな意味があるんだろう。また、自分を愛してくれた人はみんな早く死んでしまった。どんなに私を愛してくれる人がいても、その人はやがて世を去っていくんだ。私を変わらず愛してくれるものなどないんだ。そんなふうに考えていたのです。で、聖書に興味を持ったのはその時のことでした。聖書を買い求めまして、通信講座を見つけて自分で聖書の勉強を始めました。ラジオでキリスト教の番組も聞くようになりました。その番組の中でこんな言葉を耳にしました。技術の発達によって今は遠く離れた国の人と電話で話すことができるようになった。なのに私たちは身近にいる人と心と心を交わすことができない。私はそれを聞いたとき、ああ、自分もそうだなと思いましたね。嫌な人とは口も聞きたくない。そう言って自分で自分の心を狭くしていたのです。聖書を勉強するようになりまして、それが私の罪だ。そういう自分の罪がいくつもいくつも分かるようになりました。そしてイエス・キリストが十字架で死なれたのは、三日目によみがえられたのは、この私を罪から救うためだったのだということを知るようになったのです。ある日、賛美とメッセージの集い、キリスト教伝道集会、そういうポスターが貼ってあるのを見つけました。ちょうどその日の夜から始まると書いてあったので、その夜教会に行きました。そこで語られたメッセージはとても厳しいメッセージでした。ユダの罪は鉄の筆と金剛石の先端で記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている。メッセージの最後に イエス・キリスト自分の救い主として信じる人は手を挙げなさい、そう言われました。私は心から信じて手を挙げることができました。伝道集会が終わりますと、さっき手を挙げた人はまだ少し残っていきなさい、そう言われましたので、残っていますと一人の男性が来て私を祈りに導いてくれました。私はその日生まれて初めて誠の神様にイエス・キリストのお名前で祈ったのです。後で知ったことなんですが、私を導いてくれたその彼が私が見たポスターを自分の家の近所に貼ったということだったんですね。本当に神様の不思議な導きを感じます。教会からの帰り道、私は自転車のペダルを漕ぎながら教会でつい先ほど聞いた賛美を歌っていました。我が生涯は改まりにイエスを信ぜしより、我が旅路の御光なるイエスを信ぜしより、喜びにて胸はあふるイエスを信ぜしより。この賛美の4番目の歌詞にこうあったのです。死の恐れは全く消えぬ、イエスを信ぜしより、あまつ住まい備えたもイエスを信ぜしより。この歌詞のように、私はイエス様を信じたことによって死の恐れから解放されました。聖書に、それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした、と書いてある通りです。イエス・キリストは私の心の空白を満たして余りあるお方でした。このお方によって私は肉親の愛に勝る神様の愛を知ったのです。翌年のイースターにバプテスマを受けました。それ以来私はイエス・キリストは私の罪のために死に、私を救うためによみがえってくださった、この事実に生かされ続けてきました。今日皆さんの中に今までキリストを信じるのに躊躇していた、そういう方はありませんか？バプテスマを受けませんかと言われて、いやいやいやと断り続けてきた人はありませんか？このイースターの日、よみがえられたイエス様がここにいてくださいます。このイエス様にどうぞ心を開いてください。このお方をあなたの心の中に、人生の中に受け入れてください。キリストが命じておられるようにバプテスマを受けてください。その時あなたもこのキリストの復活の命によって変えられます。ご一緒にお祈りをいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたに愛され、あなたを愛する方々と共にこのイースターの礼拝を捧げることができ心から感謝します。イエス・キリストがよみがえられた、それは世界中の多くの人々の人生を変えてきた歴史の事実です。今日ここに集まった人々が一人残らずイエス・キリストの復活の命を受け、罪と死から救われ、愛と清さ、力と命にあふれた生涯を始めることができますよう導いてください。助けてください。私たちの共に信じるイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。